はい、こんにちは。5分間メンタル塾始めていきます。はい、こんにちは、丹上です。うつ病パワハラを経まして、現在はメンタル系の書籍を複数出版しております。で、今日話すテーマが不幸になる自己肯定感の高め方というテーマです。で、昨今ですね、この自己肯定感を高めようですとか、自己肯定感を上げようというポジティブなメッセージがですね、席巻するようになりまして、あとはですね、その自己肯定感に関する本をですね、中田敦彦さんだとかが YouTube 大学で紹介して、紹介されたりだとかして、結構この自己肯定感という単語が認知かなり広がりを見せてるんじゃないかなというふうに思います。ただですね、この自己肯定感という言葉、これ認識を誤ってしまうとですね、この自己肯定感という言葉にかえって縛られてしまって、苦しんでる人、結構こういう人がですね、 SNS を見てもですね、結構いらっしゃるような気がしてですね、なので今回はこの自己肯定感に対する正しいというとちょっと偉そうなんですけれども、苦しまないための考え方ということを、僕自身の独断と偏見を交えて5分間で解説しようと思います。で、結論ですね、この自己肯定感を上げるだとか高めるっていう表現はちょっと控えた方がいいかもしれないなというふうに思ってます。ちょっと誤解を生みやすい表現ですね。これなぜかというと、多くの勘違いとして自己肯定感を上げるっていうのは常にポジティブに前向きでいろよっていう意味じゃないです。でまして、その辛い時ももう常に前向きでいなさいとか、そういった意味でも決してないです。じゃあ何が正解なのかと言いますと、例えば会社の先輩だとかに怒鳴られて、あなたがめっちゃへこんでるとしましょう。で、これに対して無理やり前を向くんじゃなくって、まずはそのめっちゃどへこみしてる自分を認めて、どへこみしてるっていうことを受け入れてあげることがまず大事なんですね。イメージとして、会社のビルの外のベンチでめっちゃへこんで座ってる自分に対して、背中からそーっとあったかいコートをかけてあげるみたいな、そんなイメージですね。ですので、まずは落ち込んでしまった自分に対して、まずは、あ、自分落ち込んでるねっていうふうに認識をしてあげて、それに対して無理に前を向かさず、せかさず、焦らず、とりあえず落ち込んでるね、OK、いいね、そんなもんだよっていうふうに放置してあげることが重要なんですね。ここで無理やり前を向こうとすると、本当は落ち込んで心の傷を癒してあげるフェーズなのに、無理やり前を向くことによって、自分の心に乖離が起きるんですね。なので、その心の乖離に対してストレスを溜めて、果ては最悪うつ病になってしまうだとか、そういったリスクがあります。で、僕自身もこのパターンでうつ病に陥ってますので、まず無理やり前向きになるということは非常に危険だということをまずは認識してください。こうしてですね、落ち込んでる自分に対してダメ、0点というふうにしてしまうと、どんどん自己肯定感って下がっていってしまって、自分自身価値がない人間なんだっていう考えが助長していっちゃうんですね。なので、ここでやるべきことは、自分自身をまず俯瞰してですね、まあ、いい日もあれば悪い日もあると。で、60点ぐらいでいいんじゃないのっていうふうに、自分自身をまずは優しく受け入れてあげるっていう、そんなイメージでいただければいいと思います。で、ポジティブは基本いいことなんですけど、ただ24時間ずっとポジティブでいるっていうことは、つまりはですね、もう心が、例えばその会社の先輩から怒られてへこんでる自分に対して、もう動けない、辛いって言ってる自分に対して、その自分自身の右腕をガーって掴んで、もう自転車に乗っても40キロぐらいでブワー走らせてしまってですね、もう無理やり自分自身をスパルタのように動かしてしまう、こんなイメージですね。で、会社がもうあなたに対して辛い態度を取ってるのに、自分自身さえも自分に対してそんな辛い態度を取ってたら、誰だってやむよっていう話なんですよ。なんで、もう自己肯定感を上げるっていうことを、ポジティブに生きるっていうことをっていうふうに捉えてしまうと、もう自分自身を追い詰める行動に直結してしまうと思うので、これは気をつけていただいた方がいいんじゃないかなという、共有でございます。で、結論ですね、自己肯定感を上げるイコールポジティブに生きるっていうことではないというふうに認識していただいてですね、自分がメンタルで病んでる時っていうのは、もう自分自身厳しくしないで、スパルタにしないであげてください。そうしないと病みます。僕は病みました。なので、このお話を参考に、ぜひ自己肯定感の捉え方についてもう一度考えてみていただけるといいなと、こんなふうに思います。では、今日の授業はおしまい。さよなら、バイバイ。